大阪府愛ママさん、昔の事件簿や未解決事件が大好きで、音声で聞けるものはないかとスポーティファイで探したところ、若智子伝説に巡り合いました。電車に乗っている時や買い物の時にいつも若智子伝説を聞いています。お二人のトークを聞くたびにいつかお会いしたいという気持ちになります。失礼をお許しください。だって全然失礼じゃないよね。お二人の笑い声を聞くたびに一緒に笑ってしまうほどです。これからも応援しています。若智子のファンの方ですね、うん、やっぱ若智子でも相当笑ってるからね、笑っちゃっちゃいけない時もあるんだけど本当はね、
う
ん、
いやでもうちの娘もね、うん、あのハッピーチクもいいけど若智子が好きだって言ってた。
あ、聞いてくれたりしてるの、
う
ん、あ、本当怖い、ああいう事件系とか怖い系とかのポッドキャストってたくさんあるみたいなのね、うんうんうん、でもやっぱ私たちの独特の語り口調はいいって言われるよ。なんかすごい恐ろしい話をして、うん、あとちゃんと、うん、なんていうのかな、こういうふうに考えていこうねってまとめる時もあるし、あの、うん、ちょっと面白話に展開してっちゃう時、まあ、それ好みでさ、うん、なんかあそこでまた笑うのはどうかと思うみたいなことを前言われたこともあるんだけど、はいはい、まあさ、私たちの本質を知ってもらえばさ、そういう悪気があって笑って、うん、それに対して笑ってるわけじゃないから、そこはね、そうそう、そこは分かってもらいたいな。
だから切り取りだよね、
うん、
切り取り、
そうそうそうそう、
政治家が切り取られるじゃん。
そうなの、そうなの、切り取り切り取り、
安倍さんのこんな人発こんな人発言みたいな感じでさ、そうそうそう、
もう切り取りされたら私たち最悪だよね、うん、
ねえ、めちゃくちゃだよ本当
めちゃくちゃもいいとこだよね、うん、もうなんか本当になんていうの、ずっとリスナーでいてくれてる人たちっていうのは私たちのキャラ、うん、性格っていうか本質っていうかね、うん、感じ取ってくれながら寛大な気持ちで聞いてくれてると思うし、一緒に心を寄せてくれてると思うんで、うん、もう分かってくれてると信じてるからね、
うん、
信用しちゃってるから余計心緩んでね、うん、本音でガンガン言ってるっていうのはあるけどね。キワコさん、アメリカインディアナ州だって。インディアナ州知ってる？
すごい、知らない。
素敵な名前だね。
インディアナ州って愛知キワコとか。あの人は何だったっけ、あの君島アラトワコか。
ああ。
愛知キワコっていたじゃん。
いたいたいた。
ちょっと。
いた、下膨れの。そうそうそうそうそう
そう。そうそう、妖艶な、ちょっとね、あの
目が
きつねの、車から、うん、車で起こして亡くなっちゃった
ん
だけど。
嘘。
車ごとなんか海かなんかに落ちて。何人かで乗ってて、酔っ払って飲酒運転だったのかな、運転はしてないのよ、太一さん。で、落ちて、みんな自分自力で上がったんだけど、太一さんだけちょっと上がらない。ごめんね、インディア州の人。
ああ、ごめんごめん。あ、そっか、ごめん、ちょっと。あ
の、うん、でもなんか好きだった。太一キワコ大好きだったの。
綺麗
だ
ね。
うん、綺麗な。ちょっと下膨れだったけど。
そうそうそう。
独特な。
釣り目のあの、そうそう。
そう。
和風美人のね、着物を着た。キワコさん、ごめんごめん。キワコさん、インディアナ州。福ちゃんは美人さんらしいのにって、私が美人だ美人だってすごい言うからだね。お話が上手で飾り気がなくて、いつも話にはまってしまいます。本職が気になります。だって、まあ私も本職知らないから私もよく知らない、うん、お互いによく分かってないね、お互いの職事、職事じゃない職業ね、うん、どんどん過去の犯罪語りをしてほしいです。私はどうしてそのような犯罪が起きてしまったのかに興味深いです。めいちゃんは、めいちゃんは福ちゃんをスカウトした人っぽくて尊敬しています。毎回興味深すぎてありがたいです。ウォーキングのお供にしていて、前回聞いてしまったので若智子ロスです。だって、
いやー、ごめん、ありがとうございます
これまでに印象に残ってる回や面白かった回は、うん、銀行の人質事件で銀行の上司が部下に耳を切らせるのを許した話。三菱銀行ね、
三菱銀行の梅根正義じゃなくて、ちょっと
あの松田優作が、松田優作のあの、
そうそうそう、うん、
か、女子高生強姦からの一家4人殺害の話、市川のあれか、
あ、いや、市川4人ね、うん、あの関
照彦、関照彦、うんうん、あと、うんうん、福ちゃんの若かりし頃のキャディ見習いの話、プロゴルファーの卵に間違えられて写真を撮られた話には大笑いでしたっていうね
めちゃくちゃだよね、私本当。
だってそのさ、プロゴルファーの卵に研修生に間違えられて、サインとか求められて、あんまり言われる、私違いますって言っても、あんまり言われるからしょうがないからしたっていう話
したした
しかも流れるような 流れるような横文字でしたって言ってたじゃん。
した。なんかサインの練習ってさ、小学生の時よくしてなかった？
したした。あったもん、サイン。ああ自分の。
あったでしょ？
あったあった。
ああいう感じでした。
ああ。するかっていうね。その時以来のサイン入りの、福ちゃんのステッカーが当たるキャンペーンを今クイズ大会やってるからね。みんな見てください。本当、やってみてくださいよ。そう、この方もね、若ちこのファンで、あとね、青森県弘前市だってダックスフンドした
の。うわー、弘前城。
あー、素敵。あー、青森とかもいいね。
ねー。
農作業を聞くために、事件系のポッドキャストを探していて、うん、若ちこ伝説を見つけ、姉妹番組、うん、昭和ハッピーにもたどり着きましたっていうことなんだけど、
うんうん、
農作業してる時に聞いてくれてるとか、最高に嬉しいんですけど。
最高に嬉しい。
何作ってるんだろうね、農作業で。青森、お米とかかな。
青森、リンゴ違う。
ああ、そうかもしれないね。いいね。で、お二人のお話が楽しくつられて笑ってしまいます。私昭和48年生まれで、ニュースやスポーツのハプニングが好きです、うん、中日の宇野選手のエラ ー、ズームイン朝のリポーター関連、
もう宇野さん常連だったじゃん、チンプレー、コープレーのミノモンタがね、いつも宇野さんだったよね。懐かしい。古いね。
48年で、うん、ズームイン朝のリポーター関連したの、そんなのとか、あと紅白歌合戦、加山雄三の仮面ライダー、これはね、福ちゃんも言ってたね、うん、他にも
森進一のチャック全開とか
知らない
森進一ね、紅白歌合戦チャック全開してたのよ、社会の窓が
なんかお袋さんとか歌ってる時に
何の歌かちょっと忘れたけど
なんかそういうハプニング系、
生放送ってどうしてもあるよね。
だよね、そういうのがまたあったらまた話してくださいだってで、うん、このダックスフンドシさんが好きだった回はね、
うん、
ナンバー62の衣笠さん、うん、&ウィリアム王子
はいはい、
あれが面白かったって、うんうん、あれ面白かった、私も確かに。なんか若ち子から昭和ハッピーに来てくれてるケースもあるし、うん、昭和ハッピーから若ち子に行ってくれてる人もいるし、そうそう、他にもね、結構若ち子たくさん、うん、若ち子ロスです、若ち子待ってます、若ち子もっと更新してくださいみたいなの来てるから、福ちゃん、そう、
嬉しいわ。
4月の2ヶ月ぐらい更新できてないかもしれないのね、あのカニバリズムから、あ、うん、だからもし何かあれば、
だいぶ前のような気がする、
うん、だいぶ前でしょ、うん、ごめんね、
何かあれば、うん、だったらさっきどうしてこんな病気、どうしてこんな殺人事件を犯したのかっていうね、安易な通り魔みたいなのもあるけど、うん、むしゃくしゃしたとか、
うん、誰でもいいから殺したかったみたいなね、
う
ん、
そう、自分が不遇なのは社会のせいだとか、うんうん、そういうのがあるんだけど、ちょっとこの理由はっていうのがたくさんあるんだけど、その中の一つでね、練馬一家5人殺人事件って、これね、こんな残虐な殺し方があるのって、でも犯人の動機を聞くと、うわ、被害者もこれはひどいなって思うような事件で、うん、これはもう連日ワイドショーやニュースを騒がしても、うん、おかしくない事件の割には、うん、ほとんどテレビで放送されなかった。ほら、北九州のさ、連続ね、松永太と岡田純子、あれはあんまりでも残虐すぎて、報道されなかった、うん。でもこれはね、そういう理由じゃない
の。この北九州のやつも今度話してね、うん、ちょっと話した方がいいと思う。うんうん、すごいから。うん、
で、その練馬一家5人殺人事件は、あまりにも残虐なのに、報道されなかった理由っていうのがまた別にあって、うん、その別な理由はこれ最後に言うね、
うんうん、
私がね、高校1年か2年ぐらいの時の事件なんだけど、犯人が朝倉幸次郎、もうだいぶ年配な、もう年配といっても当時私ぐらいだったのかな、これね、一家5人をミンチにしたのよ、この人。で、これは何でかというと、生い立ちから言うとね、これ朝倉幸次郎、東北の方だったかな、生まれで、結構資産家に生まれたのね。家はすごい金持ちだったんだけど、なんかね、あんまり勉強ができない人で、うん、1980年代に50代だから、まあ、生きて、もう死刑執行になってるんだけど、もう結構、うん、うちの親以上の年齢で、当時あんまり勉強ができず、なんかね、裏口入学で父親の財産を使って、なんかね、大学に入るのね。 でも、裏口入学だから勉強できないじゃん。カンニングとかしてて、停学処分とかなってるんで、それはなんかちょっと川島直美にも似通ったところがあるんだけど、あの人もなんかあったよね、カンニング事件が。で、それで卒業して、父親の会社に就職するんだけど、それでまあ順風満帆に生きてたんだけど、うん、お父さんが、亡くなって会社も傾いたらしいのね。で、遺産相続で揉めに揉めた兄弟で、なんか、あまり遺産を残すのもどうかなって思うよね。相続税で揉め、相続で揉めるから。
なんか絶対揉めるよね。
八つ墓村とか犬神家の一族。なんかさ、昭和の映画って絶対遺産相続だよね。犬神家の一族、
スケ
キヨみたいに出てくるじゃん。
遺産相続だったのあれ。私全然内容わかんない。
そうじゃなかった。で、結局遺産相続に揉めて、兄弟に揉めに揉めて、うん、で、アスラクラコウジロ結婚して子供がいたかどうか分かんないんだけど、弟を包丁で切って失明させてるのよね、この人。で、懲役何年か食らってて、そういうのが理由で親族とも絶縁になってるのよ。だから、その、地元にもいられなくなって、東京かなんか出てきたね、この人、うん、奥さんと、妻子と一緒に、本当に人生はやり直そうって誓って、40歳過ぎてめちゃくちゃこの人勉強するの。生まれ変わったように。で、もうかなり難関の国家資格、不動産鑑定士っていう資格取るのね、この人。結構難関らしいのに、合格率も。もう今はちょっとわかんないけど、当時すごく低くて。で、その後独立して、不動産鑑定士の事務所を開いて、仕事はすごい軌道に乗ってたのね。でもその鑑定するだけだったら、莫大な収入っていうのはなくて、うん、不動産取引にもちょっと手を伸ばそうって、この人考えちゃうのよ。で、練馬の大泉学園というところに、うん、競売にかかってる家を目につけて、うん、土地家屋、そこを、うん、競売で落札するの、この人。1億数千万円で落札するのね。でも、もともとそういう貯金があるわけでもなく、うん、資金は自分の家、その自分の不動産鑑定士の事務所、で、もうすべての自資産を担保にして、全額銀行から借金するの。1億数千万円。当時の住人の立ち退き料、だいたいその1億数千万円の家を立ち退いてもらう相場が500万ぐらいだったらしいのね。うん、でもそれを差し引いても十分に利益が出る計算だったの、朝倉浩二郎さんが、うん、で、そうこうしてるうちに別の不動産業者にその家を売るのね。その自分が競売で落札した大泉学園、うん、練馬の家を別の不動産会社に売却決まったのよ。差し引きの利益が2000万円近くあったのに、ね、千何百万円あって、うん、それを受け取るの。でも契約が成立しない場合、結局住民が立ち退きませんでしたよっていう場合は、違約金って言ってもう数千万円の違約金を払わないといけなかったのよ。3000万円4000万円の、うん、そういう契約もしてたのね。で、あとはもう住人と交渉して立ち退きしてもらうのみだったのね、うん、でもやっぱりこの人ね、ズブの素人だったのよ、うん、その不動産鑑定士っていうのはもう資格取ってプロだったんだけど、うん、不動産取引っていうのは本当に素人で、うん、初めての取引で、で、練馬のその大泉学院の物件っていうのは、うん、プロなら絶対買いに避ける不良物件だったらしいのね。もう誰も買わない。なぜかというと、家族ね、家族6人に住んでたの。夫婦と小学生の子供が数人とって、赤ちゃんもいたのかな、うん、もうない。この家族っていうのが立ち退き料を釣り上げるために居座る家族だったのよ。あ、いろんな言い訳して立ち退きしなかったのね、うん、で、私昔ね、お隣さんが引っ越しをしてたのね、うん、お隣さんと私別に仲良くなかったのね。挨拶してもあんまりこう返事をしてくれないようなお隣さんだったから、うん、あんまり関わりたくないのかなって、うん、で、夫婦と中学生ぐらいの娘がいる家族で、うん、で、引っ越しをしてて出て行ったから、うん、大家さんに、あ、引っ越しされたんですねって聞いたら、もうやっと出て行ってくれたのよっていうの。もう家賃をね、もう数年間滞納してたんだって。でも、大家さんってね、何ヶ月か家賃を滞納したら出て行けって出て行かすことができないのね、うん、あれって。うん、もうずっと何年も交渉して、うん、最後は裁判所に申し立てて、で、それで結構時間がかかって裁判が、それでやっと立ち退き命令が出て、うん、やっと引き払ってもらったんですよって、すっごい苦労した。もう3年ぐらいかかったって言ってたのよ。で、私それを聞いてたから、その朝倉浩二郎のあれも、うん、ああ、そういえば朝倉浩二郎の事件も昔あったなって思い出して、うん、で、この人は朝倉は、いろんな、もうお願いします。立ち退いてくださいって言うんだけど、もうこの家族っていうのは、いろん な言い訳をして、ああでもない、こうでもないって、立ち退きを拒否したらしいの。で、裁判を起こすのね、朝倉が。でも、いや、もう裁判起こさないでください。もう絶対出ていくから、訴訟を取り下げてくださいって、もう土下座までしに来るんだって。いついつ立ち退きますからって。で、あ、そうですかって、もう裁判を取り下げるのよ。でも出ていかないのね。このね、奥さんのお父さんっていうのが、なんかね、ちょっと不動産に詳しくて、
ああ、
この
入
お
れ
父
知恵
さん
し
の
て
入
た。
れ知恵で、そうそうそう、ギリギリまで住めと。相場以上の立ち退き料を せしめろと。これ夫婦に言って、目論んでたらしいのね。で、ヤクザの名前まで出してたらしいのね。俺たちのバッグには何々組の誰々がついてるんだぞって。
出た。
全然出ていかなかったんだって。で、朝倉は、取引先、その1億数千万円で買ってきた物件の引き渡しがもう、例えば来月。で、銀行への返済ね、1億数千万借りてるじゃん。それも返済も迫ってたんだって。でもお願いです、お願いですって、もう、本当に毎日のように足しげく通ってたんだけど、もうガン無視ガン無視って、必死な様子を見て、もう嘲笑ってたんだって、この家族って。で、どんどん引き上げてて、じゃあ600万、700万、もう何千万かな、みたいな。でも、本当に期限が迫って、このままじゃもう破産するって思って、もうね、殺意が湧いてきたらしいの、この家族に対して。もう、明け渡して出て行ったように、殺して偽装しようと思ったんだって。この人の犯行の手口、当時ほら、今みたいにインターネットもないじゃん。どうやってこれ調べたと思う？この人の犯行の手口。あ、こうこうしたら完全犯罪だな。火曜サスペンスを見たんだって。もうそれちょっと、火曜サスペンスが土曜ワイド劇場とかを見て、なんかね、昔は、被害者の身元が判明するのは、洋服と肉体的特徴？だから、大昔っていうか、結構何十年前、3、40年前は、遺体なき殺人は捕まらないっていうのがあったのね。だから、遺体が見つからなければいいんじゃない？この人は思ったらしいのよ。遺体をバラバラにして、服を捨てたらわからないと思うって。ずっとそれでワイドショー、ワイド劇場を見て、準備を進めて、一応全部材料は揃えたのね。ノコギリ、包丁、ミンチのする機械、電動肉挽き機を買って、準備を進めてたの。でも、犯行当日、一縷の望みをかけて、出て行ってもらえませんか？って奥さんに言ったのね。最後の要求をするの。だったら私は知らないみたいな感じで、弁護士を通じてよみたいなこと言われて、もう背中を向けた瞬間に、ここは俺、でも本当に実際は朝倉の家なのね。実際に。これは親の、俺の家だ。いつか立ち退くんだって言って、金槌でもうめった打ちしたらしいの。リビングで。もう何度も何度も殴って。で、それを見ていた子供が3人いて、子供もめった打ちして、もう殴り殺して、4人の遺体をお風呂場のバスタブに山積みしたらしいのね。で、それから旦那さんが帰ってくるとずっとリビングで座って待ってて、で、旦那さんが帰ってくるじゃん。夜遅く帰ってきて、なんかで、ね、異様な雰囲気。家に帰ったら朝倉がいるじゃん。妻も子供もいない。あれって、異様な雰囲気で、そこに座れみたいな感じで、リビングで。で、お前は一体いつ出ていくんだ？これは俺の家だと。でも、それっても言い訳を始めたんだって。いやー、まだまだ、ちょっと、もうちょっと待って、みたいな感じで。そういった瞬間に、やっぱり男の人だから、金槌じゃ殺せないと思って、斧を持って、斧でめった打ちして、5人の死体をお風呂場に全部集めて、もう一晩かかって、全部ノコギリで包丁、斧で解体して、ミンチにして、ずっと解体してたんだって、夜通し。で、結局、そのミンチにして、ビニールに入れて、不治の樹海に捨てようと思ってたらしいよね、本人は。その誤算だったのは、その奥さんのお母さんっていうのが、その翌日に、事件の翌日に、奥さん、自分の娘だよね。娘と会う約束、買い物に行こうよって約束をしてたらしいのね。でも、夜電話しても繋がらない。で、翌日朝早くになって、ずっと電話したけど出なかったんだって。翌日に近所の人に、すいません、ちょっとうちの娘が全然出ないから、ちょっと様子を見に行っていただけますかって言って、ピンポンピンポンってしても近所に出ないから、 ぐるーっと結構大きな豪邸なのね。やっぱ1億数千万円する家だから。うんうん、で、勝手口を覗いたら、朝倉浩二郎が見えたんだって。で、コンコンコンって、すいませんって、家の人はって言ったら、出て行きましたよって、引っ越しましたよって言うんだって。もう立ち残りましたって、自分は何々というものですって偽名使ったのに朝倉と言わなかったんだって。で、その近所の人がお母さんに、あ、なんかね、知らない男性がいて、昨日引っ越されましたよって、自分は何々ですよって、その年が、ってそんな話は聞いてないぞってことになって、で、もしかして監禁されてると思ったらしいのね、家の中で。うわ、これは家の中で監禁されてるわと思って、すぐ警察に電話したらしいの。で、警察が家の中に入ったら、もうね、もうずらーっと廊下に切断されて血抜きされた手足が転がってて、真っ白になってた手足が。で、ミンチにしてる朝倉がいたんだって。で、そのミンチにしたのを、そのビニールに詰め込んで、ビニールを縛って廊下に並べてたらしいのね。でも、被害者が何人かもわからない状態だったんだって、警察から見て。え、これは何人なの？手が何本あるの？足が何本あるの？ものすごい悪臭を放ってて、肉の切り刻まれて、もう警察もトラウマになっちゃったんだって。あんまりの凄惨さに言葉は出なかったんだって。これどうしたんだ？あ、もう自分が殺しましたって。で、もうすっきりしたって言ったらしいの、そこで。すっきりしましたと。
なんか深いな、それも。
で、死刑判決に結局死刑になったんだけど、もう精神的に追い込まれてたね、この人って。少し同情する人たちもいたのね。いや、これはね、まあ、殺すことは悪いけど、被害者も良くないよって、無期懲役ぐらいにしてあげてくれませんかっていうような、そういう嘆願みたいなのも一部ではあったんだけど、まあ、結局もう5人殺してるし、死刑執行になっちゃったのね。で、ちなみにね、一人助かってるのよ。で、一番上の長女が修学旅行かなんかでいなかったのね。たまたま一人いなくって。でも、教師のもとには家族一家全員殺されたっていうニュースっていうかお知らせは行くじゃん。どうするって長女に知らせるかって。でも、今、林間学校を楽しんでるから、最後まで楽しい思い出にしてあげようって言って、
言わ
言
な
わ
かっ
なく
た。
て、で、家に帰さずに、おじさんの家に連れて行ったんだって。で、最初は交通事故で、みんな死んだんだよって言ったらしいんだけど、小学生にして髪の毛が真っ白になったらしいの。本当に白髪になっちゃったらしくて、この子。この朝倉っていうの、弟に重傷はして、遺産相続で、懲役は食らってんだけど、40過ぎて、もう自分はここで前科はあるけど、人生やり直そうと思って、一生懸命勉強して、国家資格、なんかの国家資格取って、一生懸命やってきたんだけど、やっぱり結局うまくいかなかった。最初に手を出した不動産売買が、地上げ屋じゃないけどさ、そういう住人に当たってしまったっていう不幸があって、で、沢地一雄って死刑囚がいてね、この人元警察官で山中湖殺人事件って知ってる？
じゃ
こ
ない。
の死刑囚なんだけど、元警察官で、もうお金に困って死刑、執行される前に病死してるんだけど、まあ、これはまた後日ね。そう、沢地一雄曰く、この人本出してるのよ。で、その中で、拘置所の中で出会った他の死刑囚みたいな感じの中で、朝倉浩二のことも書いてるんだけど、ものすごい模範囚なんだって。この人が本当に人殺しをしたのかっていう感じの人だったらしい。で、また話は元に戻るんだけど、どうしてこの朝倉浩二郎が、ものすごい事件じゃん、これって。どうしてニュースにならなかったかっていうのが、犯行、殺した日の翌日にニュースになるじゃん。その日にすっごい事件が起こるのよ。だから、ちょっとこの事件がニュースで取り上げられなかったっていうのがあって、これね、沖正弥の自殺。
あの頃か、覚えてる。
そう。沖正弥が自殺したのが、この朝倉浩二郎が警察が踏み込んだ日だったのね。だからほとんどこの人のことはもう沖正弥一色だったじゃん。あの時。だからね、取り上げられなかったの。この人の事件が。京王プラザの最上階47階からね、
飛び降りたの？
プールに落っこちたんだよね。飛び降りた。沖正弥って覚えてる？姉ちゃん。
覚えて。
もう、綺麗な人っていうイメージ、なんかちょっと寡黙な、おとなしげな影ではある。綺麗な人、30歳ぐらい亡くなってんだよね。
そんな若い。あれでしょ？ なん日陰なんだっけ、うん、なんか
日陰忠男、
日陰忠男とに裏とそういう関係で、
うん、
で裏切られたんじゃないけど、そんな話だった。なんで自殺したの。
いや、あ、ちょっと沖間さんも深いよ。ちょっと私結構沖間さん詳しいよ。話していい。
ちょっと沖間さん話してもらおうか。
私ね、沖間さんそんなにファンじゃなかったんだけど、うん、当時ほら必殺シリーズにね、
そう
私が必殺シリーズにハマる前だったのよ。私は沖間さんは必殺仕置き人かなんかで、当時私あんまり見てなかったのね、うん、必殺シリーズ、うん。私がハマったのはその後の中条清とか、うんうん、でもね、仕置き人は藤田誠出てたから、うん、沖間さんも藤田誠シリーズはシリーズだったのね。
うん、見てた、仕置き人で。そっちの方が見てた。
うん、で、太陽に吠えるスコッチ刑事。スコッチでかくていうの。
そう。
スコッチって何？お酒？お酒かなんか。うん、
スコッチウイスキーでしょ。うん。
うん、スコッチでかで出てきて、うん、で、私ね、西部警察とかすごく見てたんだけど、うん、太陽に吠える、見てたのは見てたけど、そこまで毎週見てなかったのね。うん、でもなんか、沖間さやってすっごい綺麗なイメージがあって、うん、すっごい長身じゃん、そして。
うん、
180いくつあって、髪の毛もわさっと多い感じで。
そう。
長くて。なんか、ね、あの人ね、九州の方なのね。大分の方なのよ。
へー。
で、それでちょっと親近感があって、でね、沖間さんやって、なんか大分の結構金持ちの資産家の息子だったの、それ朝倉幸次郎じゃないけど、でも、なんか中学生の頃にお父さんの会社が傾いて、で、中学生の頃に単身東京に来て、今ってほら、個人情報とか身分証明書とかに厳しいけど、当時って結構さ、私二十歳よとか言ってスナックで働いてる中学生とかいっぱいいたじゃん。
うんう
ん、で、沖間さんもそうで、名前と年嘘ついて、住み込み屋でラーメン屋とかで働いてたのね、この人。うん、で、16歳で、なんかスカウトされて、うん、大手の今の、なんだかな、オスカーだったかな、当時のオスカープロモーションの社長さんが、もう君はすっごい綺麗だから、芸能界に入った方がいいよ、みたいな感じで。で、16歳で一応なんか、なんかのドラマに出るのね。うん、でもそれ、でもずっと売れるわけでもないじゃん。まあ、主役でもないし。うん、まあ、一応そういうオーディションで受かって、跳躍のドラマには出るんだけど、うん、でもそれだけでは食べていけなくて、うん、ラーメン屋、でもラーメン屋とか稼げないじゃん、時給何百円の世界で。うん、で、いろいろ工場とかもいろいろ転々としてたんだけど、うん、当時って、ゲーバーで、その筋の人が集まるところで、沖間さやは、沖間さやってね、ウェイちゃん、この人ゲーじゃないのよ。絶対ゲーじゃないの。
それは知らなかった。そうだと思ってた。
だから、うん。うん、ちょっとでも、割のいい、時給で働くために、だって、ゲーバーで働いてたけど、食器洗いとか。
なるほど、そっちか。
そんな感じで働いてたのよ。うん、だから、その、ね、今でもゲーバーに行くと、お姉たちはいるけど、うん、あら、陰のスタッフっているじゃん。うん、裏方さんみたいな。うん、
会計したりとか。
ああいう感じで、これ、うん、うん。そう。そういうとこで働いてたの。で、そこで足しげく通ってたのが、日陰忠男だ。親父ね。親父ね、半年待つの。親父だったのね、うん、でもあまりにも沖間さやが美少年すぎて、うん、で日陰忠男ってすっごい当時金持ちだったから、沖間さやに愛人にならない、僕のって、沖間さや本意ではなかったの。でもやっぱり当時ね、十何歳の少年が生きていくためには体を売るじゃないけど、うん、で日陰忠男は沖間さやだけのために芸能事務所作るのね、この人。
日陰忠男って何をしてる人だったの当時。
もともと実業家だったのよ。ちょっと会社は分かんないけど、もともとすっごい金持ちで実業家で会社持ってて、うん、なんかね、私沖間さやの本名ってジョージっていうのね。
名字が、
下の名前が、うん、日陰忠男の養子縁組で日陰ジョージっていうのよ。お城の城に児童の字で、うん、ジョージっていうんだけど、うん、で私ね、高校生の時に教師先生って来るじゃん、大学生の将来学校の先生になりたいって、うん、そう教育実習のイケメンの先生が来て、うん、結構女子高生人気だったんだけど、うん、下の名前がジョージだったのね、うん、だから私、あ、先生大木雅也ですねって言っても全然分かってもらえる。
わかんないよ、本名。
何それ。でも、もう、沖間さん亡くなってたからね。私、高校生だったから。もうちょっとやめてよ、とか言われて、あの人、上司なのって、周りの、女子高校生も、ちょっと待って、福ちゃんよく知ってるねって、いや、あの人、日陰上司だよって言ってたの。
まあ、それ置いといて。日陰上司って、養子縁組したの、
知ってるよ、日陰頼むと。
すごい。
やっぱり日陰多動も財産譲りたいみたいなのがあったんじゃない？で、
ああ、
やっ
な
ぱ
るほ
り
ど。
自分のものにしたい、自分の奥さんにしたい、
う
彼氏にしたいね。日陰多動は多分猫の方、猫の女型の方だから、
ん。へえ。
多分、自分の、ものにしたいっていうのがあって、それで養子縁組したんだと思うけど、だから日陰ジョージだったのね。確かね、J がついたと思うの。ジョージの J がついた、J なんたら
ああ、事務
プ
所
ロ
に
モー
ね。
ションみたいな。そうそう。で、それからだよ。必殺シリーズ出たり、
ああ、太陽にほえ
太
ろ。
陽のフル出たり、でも、
へえ、
沖場さん、ガチガチの女好きだったのね、当時。坂口良子とか吉沢恭子とか噂があったの。
おお。
まあ、坂口良子も吉沢恭子も否定はしてるんだけど、で、めちゃくちゃそれで精神的に病んでたのね、沖雅也は。超躁うつ病だったの、この人。その芸能界のやっぱ坂口良子とかでも言ってたんだって。僕はね、30過ぎたら死を選ぶよって。ついてたらしいの。僕は若くて綺麗なうちに死を選ぶよって言ってたらしいの、ずっと。その、うつ病の薬とかもすっごく飲んでたらしいのね。で、それの副作用で結構太っちゃったらしいの。で、太った自分なんか、もう起きまさえじゃないみたいな感じで、あの人芸能界引退してたのよ。知ってる？
知ら
太っちゃっ
な
たからって。あの人ね、死ぬ時はもう芸能界引退してるの。
い。
太ったからって、それを理由に。もう、それで、結局、京王プラザにチェックインして、塚康平っているじゃん。元演出家、もう亡くなっちゃったけど、松田美由紀のお姉さん、熊谷真実の元旦那さんだよね。めちゃくちゃ怖い演出家でしょ？で、塚康平の名前で、京王プラザをチェックインして、馴染みの風俗嬢を呼んで、今でいう派遣型風俗嬢、デリバリーヘルス、なんかね、ずっと一人の人を呼んでたんだって。で、その女の子に衣装を渡してたらしいのね。これ衣装って、まあ衣装とは言ってないのかな？これを、親父に渡して、みたいなこと言ってたらしいのね。で、家にも衣装があって、京王プラザにも衣装を残してあったのね。その衣装が3人宛てで、塚康平様、京王プラザホテル様、お父さん、養父、日陰忠夫様だったらしいのよ。有名なのは親父涅槃で待つだったじゃん。
親父何？
涅槃で待つ。涅槃っていうのは仏教用語で、死んだら行くところ。もうこれ、有名な親父涅槃で待つばっかり取り上げられて。親父涅槃で待つはもう最後の一行で、そこだけ切り取られてて、すっごいあなたの衣装って長いのよ。もう全文は覚えてないけど、京王プラザホテル様には、あなた様のホテルでこういう不祥事を起こしてしまい、申し訳ございませんって、つらつらつらって書いてたの。もう本当に特攻隊の人たちが残すような、本当に丁寧な、まあ、ウィキペディアとか見たら多分載ってるんじゃないかな。で、塚康平様っていうのは、あなたの名前を使ってお許しくださいみたいなことをずつらつらっと書いてて、その日陰忠夫様にも、私がそばにいると、あなたはダメになりますと、もう今まで私を面倒見ていただき、本当にありがとうございました。で、皆様に宛てた遺書っていうのは、人は病む、いつかは老いる、死を免れることができないって書いてたらしいの。若さも健康も、それは何のためにあるのだろうか。私にはそれがわからない。生きていく意味がわからない。老いることを自分にはできない。正しいことっていうのはわからない。正しいことを追い求めることができない。誤った方を追い求めてしまって、自分はもう死んでいきますのこと書いてたらしい。
なんか、そもそも沖雅也がうつ病になったのは、日陰忠夫との出会いが原因なのかな？なんかそうい
だから、
う。
だからそれによって、もともとそのゲーバーで働いたのは自分の意思だけど、自分を買ってくれた、養ってくれた。実際に日陰忠夫さんともそういうね、ゲイの関係だったけど、でも実際自分は違うんだと。
望んで
自
ない
分は
形。
ゲイじゃない。
女性が好き
で
で、
も、
噂になればそれ日陰忠夫にも怒られるし、
そう、
飼
そう
わ
な
れての
。
る身としては
そう。
契約違反だしみたいな
そう。
感じだよね。
そうそうそうなの。で、結局、養子縁組もしてるし、自分は日陰成就になってるし、で、遺書の中に、自分は沖雅也ではなく、日陰成就として死んでいきますって書いてあったらしいよ。苦しさに負けました。自殺しますって。結局ね、ゲームの世界に入ったのもお金のためなのよね。だからほら、結局、風俗してる人も、これっていうような、ちょっとこれ、風俗好きの人の男性の夢を壊すかもしれないけど、結局みんなお金のためじゃん。そういうエッチが好きで風俗やってる人って一人もいないの。まあ中には何人かいるかもしれないけど、 そう。で、日影忠男は、時政に生命保険をかけてたね。あ、まあ、それは別に悪いことじゃないんだけど、うん、普通なんだけど、うん、1億円かけてたらしいのよ。1億円。まあ、当時って1億とかお金持ちでかけてたじゃん。うん、でもね、それが、時政も知らないところ、日影忠男も知らない、二人の知らないところで、勝手に保険の外交員が、今じゃできないと思うけど、3億円にかけ替えてたんだって。自分の営業ノルマのために。
あ、
だから日陰太郎もびっくりだったらしいの。いきなり3億入ってきたわけよ、
うん、
その日陰太郎の証言なんだけど、うん、その3億円をもらって現金をベッドに引き詰めて、うん、その家にわーっと寝て、これが沖政への全てなんだって言って、わーってなんか泣いたらしいよ。
でも
やっぱり沖政やって、もう老けることを、年を取ることにすっごいすごく異様な、嫌な執着心を持ってた。美への執着がすっごい激しい人で、
うん、
その転落するときも、顔に傷が、やっぱりさ、うん、47階から7階のプールに落ちてるから、もう、うん、結構ぐちゃぐちゃになるんだけど、背中から落ちてるのよね、背中から。で、それね、目撃してるのよ。警備員が止めてるのね。警備員が47階に行ったら、沖政がタバコ吸ってたんだって。
うん、
その時、沖政って気づかずに、うん、あなた何をしてるのって言ったら、うわーっとフェンスを乗り、よじ登り始めて、うん、やめなさいって言ったらしいのね。
うん、
だったら、目が合ったまま、うん、そのままふっと手を離して、後頭部から落ちていったらしいのね。
映画のシーンみたいだね。
体もめちゃくちゃだったらしいんだけど、うん、顔に傷が一個もなかったらしいよ。
それちょっと不思議。
で、日陰忠男もさ、それからね、あの人人生転落なのよ。沖政が亡くなった後。もう本当にあの人ね、世間からバッシングされて。で、沖政もそういう芸で、そういうことって誰も知らなかったじゃん。亡くなったことで、そういう芸だった、ホモだったのみたいなことに言われて。で、叩かれて。しばらく経ってあの人、美少年評論家って仕事してたんだよね。だからそれ結構、この人面白いなって思ったんだけど、美少年評論家してたんだけど、結局仕事なくて、覚醒剤で逮捕されて、それからなんか、脅迫監禁かなんか、何回か逮捕されてるよ。で、結構5、6年前かなんかね、肝硬変で亡くなったってニュースになってたね。喋り方が面白かったんじゃん。あの人覚えてる？なんか、もごもごしてたよね。もごもご。なんか、
テレビによく出てた。みたいな。
出てた。
沖政也が亡くなった後にすっごいテレビ出てたのかな。
出て出てた。
あと前から出てた。
あとあと、うん、前は出てない。全然全く出てないって。親父涅槃に待つって、あの遺書が取り上げられて、新聞の一面にもなってたよ。コピーされて。
あ、いやー、なんかだけど
考えさせられるよ。
考えさせられるポイントはいくつかあったなと思ったんだけど、その沖政也が美に対しての老いとかに対してのすごい恐怖心とかさ、そういうのもうつ病の中の一つのあれなのかな、もともとっていうか。
でね、すごいなと思ったのは、うん、薬の副作用で20キロ太ったって芸能界辞めたじゃん、
うん、
自殺した時、うん、ベスト体重で戻してたんだよ。綺麗な沖政也で死んだの。
あ、もうじゃあ完全にうつ病だね。もう
そう、完全にうつ病
だ。
私だったらさ、うん、あ、痩せたよ、うん、ちょっと芸能界戻ろうかなって思うじゃん、うんうん、でしょ、
うん、
ベストの体重に戻して、それで自殺したの。綺麗な姿で。
完全に病気になっちゃったんだね。
完全に病気。精神的に病気。
その時でもテレビも出てたのかな、うつ病がすごい悪化してる時。
出てたよ。出てた。体の揺れとか、うん、あ、仕事人とか超うつ病だよ、あの時。
あ、そうなんだ。
大変だったんだって。大変だったらしいよ、仕事するのが。
さっきの練馬のさ、殺人の話もそうだけど、うんうん、なんかやっぱお金が人をおかしくするってい
うね。沖政也はお金じゃないんだけどね。
え、沖政也だってお金が欲しくてゲイバーで働く、
ああ、
お金のいい、
最初はね、
最初はね、お金の件がエスカレートするとやっぱ変なことになるな。
あ、
なんかあんまり欲を出すとっていうか、だって沖政也だって割のいいバイトとして割り切ってゲイバーで働いたのは全然良かったと思うんだけどさ、その日陰忠男に、自分がそういう思考だったら構わないけどね、お互いが合意してんだったらいいけど、でもそうじゃないのに嫌なこと、もう自分としては、まあ、女性が好きだし、あの嫌なことだけど
風俗嬢いつも呼んでね、
うん、嫌なことだけどでもお金もらえるからっていうことで、まあ、割り切るつもりで踏み入った、お金が欲しくて踏み入ったらだんだん精神病んじゃったんでしょ。
そうでね、その日陰忠男っていうのがすっ すごいストーカー気質があって、すっごい起きましたね、就職してたらしいの。もうそれが嫌だ嫌だって、すごい芸能関係者に言ってたらしいよ。もうすっごく束縛され
なん
て、
か束縛っ
も
ていうイメー
う、
ジがある。
そう、もうその愛情が深すぎて自分に対して。でも自分は実はそうじゃないじゃん。男色じゃないじゃん、この人って。それがなんかやっぱり辛くて、薬になって、うつ病の薬飲んで、精神安定剤になって、で、ちょっと精神病んじゃったんだって。
すごいドラマだね。
すっごいこの人の一生ってすごいな。もともと資産家に大分の富豪に生まれたのに、ちょっとね、やっぱりお父さんの会社傾いて、赤が中学生の時でも中学中退だよ。だからこの人義務教育さえ最後まで行ってないんだよ。で、年齢偽ってさ、いろんな工場やラーメン屋で働いてさ、
ね、苦労もしたのにね。なんかだけど
そう、
さ、
外見が綺麗でね、芸の人に見初められて。
でもさ、その美に対してすごく執着があったのもさ、なんかもしかしたらその日影忠男がね、褒めちぎるというか、もう綺麗だ綺麗だ綺麗だ綺麗だってことを
あ、
すっ
言ってたと思
ご
う。
いずっ
多分
と言って
すっごい
て、
言ってたと思う。
もう
言ってた
す
と思う。
い
だって綺麗じゃん。沖雅也って。40代、50代オーバーの人に、私沖田博之が好きだったんだよって、自殺された方ねって、そうそうって、大概ね、沖
沖
雅
雅
也
也
と
と
か
か
つ
ぶる
ら
よ
い、
ね。
そう、
わか
沖
る
は
わかる。
沖だからね。
顔もちょっと似てるのよ、ちょっと。
そうなの、そうなの。キリッとして
そう、キ
ね。
リッとしてて。
でね、さっきのほら、朝倉浩二郎、あの人の死刑執行されたのが私も20歳過ぎてたのね、確か。その時知ら、え、こんな事件があったのって。で、なんでこんな事件私が知らないのって。で、調べたら、あ、納得、沖雅代と同日だからか、って思ったの、
自
私。
分で調べて
日付。
納
調べ
得
た、調
に
べた。
導いたんだ。
そう、だから、死刑執行されましたよってニュースになるじゃん。ニュース速報で今日誰？え、朝倉浩二郎って、で、こんなにひどい事件私がなんで知らないの？って言ったら沖雅也。さあ。で、それも調べていくうちに、被害者もどうかなって思っちゃったね。もう、明け渡しなよ、家を。
とお金に住んでる魔物っていうのはすごいなと思うし、で
そう、
も
子
本
供まで殺しちゃうんだもんね。
当、だって殺してさ、衝動的に殺してわーってなっちゃった、それでどうのこうのじゃなくて、もうその後さ、1日かけてさ、切り刻んでミンチにしてとかさ、その間の心理状況っていうかさ、どういう状況って言ったら、やっぱ頭おかしくなっちゃってんだよね。だから恨みが募っちゃっ
なんだ
て。
ろう。逮捕された時もすっきりした。供述も一回してすっきりしましたしか言わなかったらしいよ。お子さんには本当に申し訳ないことしたとは言ったらしいんだけど、あの夫婦には本当にすっきりしたって言ってたらしいよ。
でもそれっ
まあ、ひどい
て
けど、ひどいのはひどいけど、
ひどいけど、
まあ、ちょっ
そんなことがあるんだ
と、
なっていうことで、やっぱこ
ねえ、
こはね、本当ネガティブをね、教訓にしなきゃいけないと思うと、
そう。
やっぱそういう小さな小さな怒り、あとほらずる賢い人って世の中にいっぱいいるじゃん。ムカつく人っていうか、ずるい、なんかせこいっていうか、ずるいっていうか、こう意地汚いっていうかさ、大したことじゃなくても、なんかこの人嫌な感じ、ずるいな、いつもせこいなっていうのは、私もあんまりずるい人、せこい人、憎いとか言うんじゃなくて、嫌い、嫌悪感がすごい募っていくわけよね、ちょっとしたことで。何言っても信用できないし、そういう人は。で、いつかもう本当にその人とは離れていくっていうことをしていくわけなんだけど、やっぱりこの家のね、件で揉めてた人はさ、離れることができないじゃん。やっぱそのね、お金支払いちゃんとしてもらわなきゃいけない、立ち退きをしてもらわなきゃいけないって言って、ずっとコミットし
だって
てい
もう
か
そ
な
の
きゃい
家
け
は
ない。
自分の名義なんだからね、もう。
決着をさ、どうしてもつけなきゃいけなかったわけじゃん。で、自分がさ、殺人犯になって、ね、死刑にされるっていうのを分かっているのに、どうしてももう収まらなかったわけでしょ。
そう。本当にもう、憎しみが湧いて仕方なかったって。もう精神的にもう極限まで追い込まれてたって言ってたらしい。もう。で、その日、自分の奥さんに、今日も交渉に行ってくるねって言って言ってたらしいよ。ミンチの機会を持って。だからもう最後に一縷の望みをかけてって、立ち退いてもらえますかっていう、もう最後の最後に言ったけど、やっぱりそれもダメだったんだよね。
いやー、そんな 殺されないで済んでたのにね、そんな意地汚くさ、
そうなの、
ずーずーしく居座んなかったらさ。
いや、だって、立ち退き料500万もらったら家族6人だからね、うん、生き延びたね、長女さんもいて、うん、家族6人どこでも
引っ越せたらね。
昭和40何年とか50年で500万だよ、うん、めちゃ。
で、意地汚くさ。
全然賃貸でいいじゃん。そう。
よくないですか。
釣り上げて、釣り上げて。
もう悲惨だし、殺した人悪いし、
うん、そう。そうなの、絶対悪いけど、
うん、絶対悪いけど、でもずうずうしい、うん、その意地汚いね、欲深くね、いい人間、
うん、
なんかね、ずるい人とかいっぱいいてさ、あの、うん、嘘つく人とかもそうだけど、
うんうんうん、
それでね、なんかまかり通ってる人っていっぱいいるんだよね。私そうい
う
の
すごい
腹が立つんだけど、
はいはい
はい、やっぱりさ、誠実で真面目にやってる人が報われてほしいわけ、私は、うん、そういう人たちって大抵おとなしいんだけどさ、でも本当に頑張ってる人、うん、誠実に努力してる人、正直な人ね、嘘言わないで、うん、コツコツやる人が報われてほしいけど、うん、意外とさ、ずうずうしくて勘違いしてる人たちがうまく世の中まかり通ってるみたいなことがあってさ、そういうの見ると腹が立つんだけど、でもね、そういう人たちにね、うん、そういう人たちに言いたい、もう世の中舐めない方がいいよって。あんま調子乗ってるととんでもない、まあね、殺されるとかいうことは言わない、これそういうことあっちゃいけないんだけど、でもね、真面目な人とかね、人の優しさとかをね、こうなんていうのかな、うん、利用して自分がいい思いするために、人の誠意とかさ、親切心とかを利用する人とかも世の中いっぱいいるじゃん。福ちゃんなんかも優しいし気がいいから気をつけてね。
ありがとうございます。ありがとう。本当よ、
本当冗談じゃないよ。私はやっぱね、ずるい人は周りに、自分の友達にはいないけど世の中にいっぱいいるからさ、でそういう人たちとどうしてもやり取りしなきゃいけない仕事とかだとね、友達関係ではそういう人いないけど、まあそういう機会があったりとかした時にも、私は自分で大ストレスためないためにはっきり言うもんね。あ、これで例えば、あの、何、報酬がなくなったとしても関係ないと思っちゃうの、私。自分にかかるストレスの方が、だから私それで何回お客さん切ったか分かんないし、何回上司に怒られたか分かんないし、この社会に出てからの何十年もの間に何回もそういうことあったけど、絶対お金を取ってない、私。あ、自分の心にかかる負担の方がお金で取り返しがつかないの分かってるから。
うん、なるほどね、素晴らしいね。
そうだから、あれだよ、もう本当に我慢我慢我慢してるといいこと何にもないのよ、相手にとっても自分にとっても結果的に。うん、で吐き出せないような相手だったり、本当のことをね伝えて理解できないような相手だったら切っちゃえばいい。それが例えば仕事でね、もう私は、まあね、家族を養ってるお父さんとかもいるからさ、上司に逆らえないとか、そういう立場の人とかもいっぱいいるかもしれないから、そこはね、簡単に言ってはいけないと思うんだけど、でもやっぱ心にかかる負担っていうのはお金で解決できないところまでエスカレートするケースが多いから、やっぱ心の健康状態は絶対第一に守った方がいいと思う。病気は気からって、病は気からって言うけどさ、
精神衛生が一番だね、
うん、
本当
本当そう、精神衛生、健康第一でとか言って、私も口癖のようにさ友達に言うけど、でもね、健康第一ってやっぱそのフィジカルの健康もそうだけど、メンタルの健康だよ、一番大事にしてほしいの。とにかくメンタルの健康第一にしてほしいから、ちゃん、これからも笑い続けてってくださいよ。
笑い続けるよ、本当に。
本当に娘の結婚式で笑いこらえるので必死。
いや、面白かった。
だってお葬式でも福ちゃん笑ってたでしょ、自分の弟の。
何だったっけ、
お坊さんが木魚を叩き出した時に、
あ、なんか笑ったね。
なんかお坊さん、
ちょっと私なんか一個ちょっとこれはあれだけどさ、ほら、めいちゃんがこの間言ったじゃん、ヨーロッパの人が速攻骨にして、うん、日本の通夜とか葬儀怖いって言ってたじゃん、うんうん、私ね、この間独立して仕事をやってるんですよって人がいて、うん、まあ30ぐらいの男性だったんだけど、うん、葬儀関係っていうのね、うん、あ、ちょっとそれで聞いてよって、私ちょっとその見えたら話を思い出してさ、うん、ドイツはそうだよ、だから日本のお通夜とかお葬式とか怖がるよって言ってたって。この間通夜があって、ヨーロッパの人が来てて、うん、葬儀に近づいてこなかったらしいよ。どうぞこちらへどうぞって言っても、遠からなんかノーノーノーっ ろうってされて、日本人はずっとなんか棺桶を囲んでるのに、うん、でそのヨーロッパ人にどうぞあなたもどうぞって言ったら、自分は結構ですって言われたって。
そうだよね。だってそんな習慣、そんな習慣ないもん。
いや私もね、本当もう目から鱗じゃないけど、めいちゃんの話を聞いて、うん、いや私が本当ヨーロッパ人だったら、うん、日本のあの通夜めちゃくちゃ怖い。
オカルトだよオカルト。死んでる人を囲んでさ、一晩中よ、ね、一緒に酒飲んでご飯食べ、そこで話、オカルトですよ。なんかあの骨をこう灰にしてさ、うん、お箸でこうみんなでこう、
はいはいはいはい、説明するね、ここが喉仏です、
そう
これが何とかですって、
座ってるようにさ、うん、あのなんていうの、あの骨壺に入れていくじゃん、そう、あれとかも何か映画かなんかで見たんだよね、私の夫が、もうね、ちょっとなんていうの、ちょっとなんかもう言葉がなくて唖然としてて、ノーコメント、もうなんかちょっと、
うちの弟もそうだったよ、全部説明、ここがここです、ここがここですって、うん、で虫の人どうぞって私がまず取って、うん、で一箸ずつだよね、うん、一箸ずつ取って、最後余ったやつはちっちゃいあのちりとりでほうきみたいなかけがつけて、
そう私オカルトだ、あれ衝撃だったね、私一回しか経験ないんだけど、うん、おばあちゃんの時だけね、出てくる灰になってさ、もうだから体のあれ怖いよね、あれもオカルトだよね、
怖いよあれ。
で私まだ子供、まあ、子供じゃない20代だったんだけど、初体験初めてだったからちょっと衝撃だった、しっかりしなきゃいけないって、そんなビビってる場合じゃないし、おばあちゃんのことだしって思って、しっかりしなきゃって思ったけど、ちょっと衝撃すぎて、あれは子供とか あそこ同席させるのどうなんだろうなって、
い
とこ、
いやだからさ、ビジネスだよね、だからその、うん、起業してそうやってると30ぐらいのお兄ちゃん も、うん、もうめちゃくちゃ儲かるって言ってたもん、これからは少子化で、うん、やっぱり周りの人はこれからは介護ですよって言われると、うん、介護の資格取って、でも介護っていうのは人間相手だから、うん、いろんなリスクがあるってやっぱり嫌な思いもするし、汚いし、あれだし、嫌な言葉も浴びせる、でもしたいんだったらいいんじゃないかって思ったらしいの。
なるほどね
で必ず葬式っていうのはあるから、日本はやっぱりビジネス相当儲かるらしいよ。
あ、今でもその葬式業が中国系の会社に乗っ取られてるらしいね。
そうなの、僕億万長者ですよって言ってたもん、すごいねって100円ちょうだいって言ったもん、私100円ちょうだいって
なんで100円
知らんけど、私だから お金も占めたら、あ、マジお金持ちで100円ちょうだいっていう
それいいね